中山陽平のノンスペシャリストのためのウェブマーケティングラジオ。このポッドキャストではマーケティング専門職ではないけれども、ウェブマーケティングやウェブ戦略について知りたいという方に向けて、注目すべきトピックスや情報をお伝えしています。ウェブマーケ全般のコンサルから、サイト作成、また企業のウェブ活用力を強化するサービスを提供するラウンドナップコンサルティングが、450社40業種のコンサル実績をもとにお送りしています。
皆さんこんにちは、ラウンドナップコンサルティングの中山です。それでは本日もノンスペシャリストのためのウェブマーケティングラジオを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。じゃあ今回はですね、ホームページの反応率を上げるためのテクニックというか考え方についてお伝えできればと思います。でホームページの反応を上げるっていうことに関しては、ネット上ですとか書籍ですとか様々な媒体でいろいろなテクニックが紹介されていると思うんですね。それはヘッダーの部分をこういうふうにしようとか、コンテンツはこういうふうにした方がいいとか、デザインはこうするとかね、反応装置はこうするとか、様々なテクニックがあります。でもちろんそういった個別のテクニックというのは非常に重要なんですけれども、それ以上に重要になってくるのが、一体ホームページっていうのはどういう存在になればお客さんの反応を得ることができるのかっていうところなんですね。で今回ご紹介するお伝えする内容っていうのは、特にリアルの店舗とつながっている地域証券の商売などですね、そういった、ウェブサイトホームページに関しては非常に当てはまると思います。またそうじゃないサイトホームページに関しても同じように当てはまると思いますので、ぜひそういった観点で聞いていただければと思います。でじゃあホームページを一体どういう姿にすべきかというのは、例えば店舗型サービスのホームページなどを想像していただくのが一番早いと思うんですけれども、行ったことがないのにそのお店に行ったことがあるような気がするっていう状態を目指すっていうのが一つおすすめの考え方です。当然なんですけれども、一度行った店というのは2回目すごく行きやすいですよね。もちろんそのお店を気に入ったっていう前提はあるんですけれども、1回行ってね、いろいろなこう気持ちになってもう一回行こうっていうのはですね、非常に敷居が低いと思います。で一番初回ですね、一番最初、これが一番敷居が高いと思うんですね。でホームページ上のさまざまな情報を吸収してもらうことによって、あたかも自分が一度そこに行ったことがある、あるいはまあもう常連まで行けたら最高ですよね、そういう気持ちになってくれれば、非常に実際の本当の意味での初回の来店につながりやすくなります。つまりいろいろな施策というものはお客さんに対してですね、そういう気持ちになってもらうためにあるんだというふうに考えてもらった方がいいです。例えばそのいろんなテクニックありますよね。その店舗だったら店舗の中の、風景とか写真というものをきれいにきちんと撮ってアップすることが大事ですとか、それから店長さんの声とか、それから笑顔の写真とか、そういうものを載せた方がいいとか、外観をきちんと晴れの日にですね、きれいに撮った方がいいとか、そういうテクニックっていうのはすべてそのお店に行っている自分を想像しやすくするためにあるっていうふうに考えると非常に自然ではないでしょうか。またそのお店のその例えば、創業秘話ですとか、あるいは代表者の方の思いっていうものも、実際にそこに行った時にですね、感じる様々な、印象っていうものにつながっていくわけですし、だから分かりやすいサービスメニュー、それからその説明っていうものは、実際にお店に行った時にサービスの説明をされたりして、それが分かりやすかったと、そういう体験を疑似体験しているようなものなわけです。ウェブのね、マーケティングの施策っていうのは本当にたくさんあって、どれをやったらいいか分からなくなってしまうっていうことがあると思うんですね。で、その時に、じゃあ逆から考えて、一体このホームページを見たお客さんに、自分たちの店舗に、あるいは自分たちの、なんですかね、サービスっていうものを一度受けた、あるいは来店してもらった、そんな気分になってもらう、しかもそれでハッピーな気分になってもらうには、一体どういうことをしていかなければならないんだろうなっていう観点で、やる施策を選んでいく。こういうふうに逆算で考えていった方がいいです。どうしてもホームページ、これから反応を良くしていくっていう時に、手段から入っていくと思うんですね。こう、ゴールっていうものから逆算して考えるというよりは、とりあえず今できるいろいろな改善案というものを実施していって、最終的にゴールにたどり着くっていう積み上げ方のやり方を取ってしまいがちだと思います。もちろんそれ自体は効果がないわけではなくて、それによって成果が上がっているサイトっていうのはたくさんあるわけなんですけれども、それって施策をどれをね、どの順番でやるか、 それから、実際に行った結果っていうものを受け止めて、次にどういうアクションを起こすかっていうのが結構難しいと。まあ、そもそも一番難しいのは何をやるべきかっていうのが難しいわけですね。で、今本当にノウハウが溢れていますから、全部できるわけではないですし、自分たちにどれが合ってるかっていうのも分かりやすい時代になっちゃってます。一昔前であれば、そんなにノウハウっていうのはね、ネット上になかったわけですから、まあ、自分たちでこう探り探りやっていくか、あるいは限られた情報の中でこう試行錯誤するということをやっていったので、まあ、自然とですね、割と、自分たちの事業とかサービスを内製していく方向に向かっていって、うまくいっているケースがあったんですが、まあ、今なんかインスタントにいろんな情報が手に入っちゃうんで、逆に難しい世界だなというふうに思っています。で、話を戻すと、まずですね、皆さんはね、特に B2C の商売ですね、であれば、お客さんが実際に店舗に来て幸せな気持ちになっている、そういう状態にホームページを見ただけで、まあ、あるいはホームページプラスその後のこう見込み客フォローのいろいろな施策ですね、メールマガジンですとか、そういったものを通じて、そういう気持ちになってもらうためには、私たちは今何をしなければいけないんだろうと。実際にホームページを使ってみたら、こういうものがなきゃいけないんじゃないか、こういうコンテンツがなきゃいけないんじゃないか、そういうものを、その観点で炙り出していって、どんどんどんどんその弱点をこう減らしていく、弱点を潰していく。それを行っていくと、反応というものは上がりやすいです。また、何をやるべきかっていう優先順位付けっていうのも非常にやりやすくなります。また、第三者、お客さんでもいいですし、既存のお客さんでもいいですし、全然まあ知り合いとかに自分たちのサイトを見てもらうなんていう時も、そういう観点で質問するとすごくいい答えが返ってくることが多いんですね。一般的にこう知り合いとか、それから何ですかね、既存のお客さんに、自分たちのホームページ見て、まあどう思うとか、何か悪いところはないみたいなことをね、聞くっていうことは、手軽な手段として、手軽なこう改善のヒントを得る手段として、よくあると思うんですけれども、まあ、なかなか出てこないわけです、ね、それは何でかっていうと、一体皆さんがサイト、ホームページというものをどういうものにしたいのかっていうゴールを共有できていないので、なんとなく思いついたそれっぽいものしか頭に浮かばないんですね。で、そうじゃなくて、例えば皆さんがそういう質問をするときに、こうね、来たことがない人でも、なんか一度来たことがあるような、そんな温かいホームページにしたいんだよね。でも今のホームページってそういうのが足りないと思う、てかそういうところまで行ってないと思うんだけども、一体何が足りないのかなとか、一体どこが良くないんだろうなみたいな質問をすると、そうだとしたらこういうところがこうなんじゃないかなっていうのがすごく出やすくなると思いませんか、ね、そういうふうにゴールを共有してあげるだけで、第三者からの意見が非常に得やすくなる。またそれはつまり社員、つまりその自分たちですよね、自分たちの中でいろんなディスカッションをするときにも、そういうゴールを共有しておくことで非常に良い意見が出るようになるんです。ということで、サイトの反応率を上げるっていうところで、様々なテクニックをどんどんどんどんやろうっていう方は多いんですけれども、それよりは私としてはまずですね、皆さんは自分のサイトをどうしたいのか、来た人にどういう気持ちになってもらって、どんなことをしてもらいたいのか、アクションを起こしてもらいたいのか、それを先に決めてですね、で、じゃあそのためには私たちは何をしなければいけないんだろうっていう順番で考えることを強くお勧めしたいです。はい、そうすることによって本当にいろんなことが見えてきます。試しにですね、今皆さんお手持ちのサイトあると思うんですけれども、いや、それ見てるといろんな問題点っていうのは見つかると思うんですね。なんかここ分かりづらそうだなとか、ここにこういうコンテンツがなければいけないよなとか、で、そういうものってたくさん出てくると思うんですけど、まあたくさんあるがゆえになかなか手つかないと思うんですね。で、そうではなくて、一旦、いや、お客さんの立場で考えると、自分たちのサイトっていうのはどういうふうになっていたら、ね、お客さんがそういうつい仮想体験をしてくれるんだろうと、っていうふうに一旦考えてみてください。そうすると、あ、じゃあまず直すべきはここなんだなとか、あるいは全然わかんないから他のサイト見てみよう。じゃあ見てみた、あ、こういうところがこうなんだ、こういう気持ちになると安心するなとか、そういったことがたくさん出てきますので、じゃあそこから直していこうと。で、そこを直すと、じゃあ今度そこ直ったけども次ここだよねっていうふうに次の課題が見えてきます。ということで、ぜひゴールから考えて改善活動を行うっていうことをやってみてください。その方が確実に スピーディーにまたこうかける時間とかも少なく反応を上げることができると経験上、実感しています。ちなみにこれは B2B で使えなさそうな印象があるかもしれないんですけども、 B2B でも使えます。で、 B2B の場合には相手方が、まあ、誰なのか、担当者なのか、もっと詳しい人なのか、それとももう経営者自身が決めるようなことなのか、それはターゲットによってまちまちですし、業界によってまちまちだと思うんですけども、その人の気持ちになって、ああ、ここだったら安心して資料を作って集めて稟議書を作れそうだなとか、話を聞いてみてもいいかなっていうふうに、思ってもらっている状態を想像して、そこに向かっていくためには自分たちのサイトには何が必要なんだろうっていうことを考えてみてください。すべてそのやり方でなんとかなると思います、はい、ということでですね、今回のポッドキャスト以上になります。お知らせとしてはですね、定期的に3月ぐらいからですかね、月に1回か2回個別の相談会というのをやってるんですけども、幸い毎回、時間枠すべて埋まっている状況で、もう少し多めに開催しようかなというふうに思っています。で、実際90分ですね、2名まででしたら無料で、その場でざっくばらんに様々な、ご相談を受けたまることができて、まあ、実際にそこから受注をしていただいてもいいですし、また持ち帰っていただいて、できるときにまたご依頼いただいてもいい。そこでセールスみたいなことっていうのは一切行っていません。ただすごく感謝のお言葉とか、終わった後にメールとか、そして実際のお仕事とかにはつながっていますんで、きっとお役に立っているんじゃないかというふうに思います。で、今のところは、池袋の会議室でやっていて、で、ご連絡をいただいたらどこでやります、どこでやっていますよっていうのをお伝えしているんですけれども、少しちょっと今後回数を増やすとなると、今うちの会社がある、埼玉県新座市の方ですね、そこの駅前すぐのところにでも借りて、もう少し頻繁にやってみてもいいかなというふうに思っています。まあ、新座市っていうと全然印象がないかもしれないですけども、あの武蔵野線で、ですね、武蔵浦和からだとあれは埼京線ですかね、でそれから南浦和だと京浜東北線ですね、で池袋からだと朝霞台で乗り換えてみたいな感じで、まあ、池袋からあと 20-30分圏内ぐらいなんで、もしそこまで来てくれるっていう方でしたら、本当にあの、ね、柔軟にこちらも時間を、取ってですね、うちの、文書の方で相談会やれればなというふうに思っていますので、ぜひその辺ご意見いただければと思います。まあ、とはいえやっぱり交通の便として池袋とかじゃないと、まあ、あるいは新幹線で来られる、北の方から来られる場合には大宮とかの方がいいっていう場合には、またそれ考えていきたいなと思っているので、どこでやるかっていうことについてはぜひ皆さんのご意見いただきたいなと思っています。あとはですね、ポッドキャストの中でもっと質問とかにも答えていきたいなと思っているんで、ぜひ、ランドナップコンサルティングの問い合わせのページですね、の方からポッドキャストの質問投げていただければと思います。あの、全然、お名前とか明かす必要はないんで、偽名で構いません。ちょっとできれば、ポッドキャスト専用のフォームを作りたいと思います。ということで今回のポッドキャストは以上になります。ゴールデンウィーク明けでまだまだちょっとリズムが取れてない方も多いかなと思うんですけども、無理せず、踏ん張っていただければと思います。それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ラウンドナップコンサルティングの中山がお送りいたしました。
今回のポッドキャストはいかがでしたでしょうか。ご質問はいつでもフォームからお送りください。お待ちしております。